おはようございます。ただいまより2021年4月18日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。それでは初めに聖歌650番を歌い、神様を賛美いたしましょう。賛美される際はマスク着用の上、小声でお捧げください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。天にいます私たちの父である神様、尊いお名前を賛美いたします。新年度を迎え、あっという間に3週間が経過しました。職場や学校、生活、それぞれの環境の変化がある中でも、このようにして神様が私たちを教会に導き、またオンラインを通して愛する兄弟姉妹と共に礼拝できる恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。世界では目に見えないウイルスの影響により、生活や仕事、行事などが制限され、多くの人々が疲労や不安を感じています。私たちは苦しみや困難な時に自分のことしか考えることができない、とても弱いものです。しかしそのような時にこそ、自分だけではなく全ての人々のために祈ることができるよう導いてください。神様はどのような状況であっても私たちと共にいて、御言葉やその時にかなった必要な力を与えてくださっています。私たちは自分の弱さを覚えつつ、その先に力強い神の御業を見ることができることを信じ歩んでいきます。語られる御言葉の一つ一つが 私たちの成長や信仰の糧となりますように。神様の前で心と命、知性を尽くして捧げるこの礼拝をどうぞお受け入れください。感謝いたします。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
今日はですね、この4月から1年間奉仕神学生として、来てくれる新井正美神学生の挨拶の言葉をいただきたいと思っております。歓迎の意味を込めて拍手で迎えたいと思います。
おはようございます。オンラインの方もおはようございます。東京キリスト教大学から来ました、神学科教職課程3年の新井正美と申します。出身は神奈川県の川崎で、教会は日本同盟キリスト教団の招待キリスト教会に所属しております。私は 4,5 歳の時に母親に連れられて初めて教会に行きましたが、教会の先生を困らせてばかりの問題児でした。当時の CS はアパートの和室の部屋を借りていたのですが、毎週のように壁紙を剥がし、襖には穴を開けたりしていました。またみんなで聖書の話を聞く時間には別室に先生にバレないように移動していました。そこで何をしていたかと言いますと、折りたたみの机がいくつかあったんですけど、それを重ねて、あと片方の足を折ったりして組み立てて滑り台にして遊んだり、机の上をぴょんぴょん飛び跳ねてた教会学校時代でした。とんでもないですね。同じ教団でも教会はそれぞれ違う特色を持っていて、それぞれにその教会なりの良さがあると思うので、それも1年間いる中でたくさん見つけていきたいなと思っています。今私は神学を学んでいる身ですが、本当に神様の恵みによって憐れみの中で学ばせてもらっている状態です。人間的にもまだまだ未熟な部分が多くあるものですので、ぜひ温かい目で見守っていただいたり、時にはご指導いただいたり、時には祈っていただいたり、たわいもないお話もしたり、なんか今日疲れてるなって、疲れてそうだなって時には、あさみちゃん今日も可愛いねって励ましていただけたら嬉しいです。これ1部2部で言ってて、今日言うの3回目なんで、ちょっとさすがに恥ずかしいなって思っています。いや、すごく人数の多い教会なので、このコロナ禍の状況もあって全員と関わること難しいかなと思うんですけど、でもなるべくたくさんの人とお話できたら嬉しいなと思っています。ご迷惑もたくさんおかけしてしまうと思いますが、今年の1年間実習神学生としてこの土浦恵み教会で使いさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
では新井正美神学生のために一言お祈りさせていただきますので、 心を合わせていただければと思います。天の父なる神様、感謝いたします。あなたが新井正美新学生を選び召し、あなたの器として用いるために訓練の過程へとお導きなさっていることを感謝いたします。そしてあなたの御手の中にあってこの新たな出会いをお与えくださっていることも感謝いたします。これから過ごす1年間の土浦恵み教会での歩みをあなたが大いに祝福してくださって、あなたの望む実りを実らせてくださいますようにお願いいたします。また学業の上にもあなたの祝福をお与えくださり、たくさんの知恵を持って満たしてくださり、たくさんのことを学んでいってあなたに栄光を期すことができますように、また隣人を愛し自分をも愛していくことができますように、どうぞ祝福してください。これから続く、そして始まるこの1年間の神の家族の交わりをあなたが恵みで満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。では今日もですね、一緒に聖書の言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書11章20節から24節の言葉になります。ダニエル書11章20節から24節の御言葉ですね。それではお読みいたします。ダニエル書11章20節から24節の御言葉です。彼に代わって一人の人が怒る。彼は国の栄光のために税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに怒りにも戦いにもよらずに滅ぼされる。彼に代わって一人の卑劣な者が怒る。彼には国の権威を与えられないが、不意にやってきて巧みな言葉を使って国を奪い取る。彼の前では洪水のような軍勢も契約の君主さえも一掃されて打ち砕かれる。彼は同盟を組んだ後で欺き、少ない人数で勢力を増していく。彼は不意にその州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を自分たちの間で分け合う。彼は計略を巡らして要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。受難週礼拝、イースター礼拝、そして創立67周年の礼拝とがありまして、またダニエル書に戻ってくるのが4週ぶりとなりますので、今日は少し復習から入っていきたいと思います。ダニエル書11章ですね。このダニエル書11章は未来に起こることについて記してあるがために、まあダニエル書全体的にも預言書と言われるんですけれども、特にこの11章は預言書と言われているということをお話しいたしました。一義的には2500年前当時のイスラエルの民たちにとっての未来の出来事であって、またダニエルが亡くなった後ですね、ダニエル没後の400年間にわたる中東世界、ヨーロッパ、アフリカ、アジアに至るまでの世界情勢について告げています。ただ全ての歴史的事実について記録することはできませんので、主にイスラエル民族に深く関わる世界情勢について記録されています。中でもダニエル自身も高級官僚として仕えていたペルシャ帝国についてですね、またそのペルシャ帝国を破ってペルシャ帝国をはるかに凌駕する、ヨーロッパからアジアに至るまでの膨大な領土を治めたギリシャ帝国について、またそのギリシャ帝国が4つに分割されて、その4つに分割された中でも特に 権勢を誇った北アフリカに位置するエジプトプトレマイオス王朝と、またシリアのセレウコス王朝の栄枯盛衰について記しているわけですね。私たちがすれば、私たちからすればもうすでに過去に起こった、そして遠く離れた国々の歴史のことで、一見しますと、またこう見たところ、そんなに私たちの関係性を見出せないように思いますけれども、これが不思議なことに、遠く離れたよく知らない国々の出来事、過去の出来事という枠内にとどまることはなくて、むしろ今現在私たちの周りで起こっていることや、またこれから起こることとも密接に重なっているということを、ここまで読み解いてきました。これこそ聖書が神の言葉であるゆえんですし、またすごいところでもありますし、イエス様が天地が消え去っても聖書の言葉の一点一角は決して消え去ることはないという、その言葉がこう思い出されるような内容でもあると思います。時も場所も超えて、神の言葉はいつどこでも、そしてどんな人たちにも当てはまる真理ですね。ただしこれを逆に言いますと、国が変わろうが、人が変わろうが、時が変わろうが、行き着くところ本質的に全然変わらない世界社会のありさま、そして人となりということになります。特に私たちがそのダニエル書11章の前半部分で見てきた本質的に変わらない世界のありさまとか、その人となりは、この世のあらゆる力は結局のところ無に帰するということと、人はどこまで行っても他者を傷つけずには生きることができない罪人であるということでしたよね。そしてこれらの痛みを解決する唯一の方法と希望は、救い主イエスを世にお使わしになった神の愛に気づかされること、その愛により頼むこと、そしてその神の愛に生かされ、その愛を実践することにのみあるということを見てまいりました。ダニエル書の11章のその大半の内容は、先ほども言いましたようにギリシャ帝国が四分割されたされた、特に聖書の中では北の王と称されているシリアのセレウコス王朝と、また南の王と称されているエジプトのプトレマイオス王朝についてだと、こう先ほど話しましたけれども、その2つの両国家のせめぎ合いと騙し合いと戦いと争いについてですけれども、その中でも特に11章の半分以上の内容を占め、多くの内容を占めているのが、シリアセレウコス王朝の8代目王であるアンティオコス・エピファネスという王のその暴虐ぶり、横暴ぶり、こすさ、ずる賢さですね。それが半分以上の内容になっています、ダニエル書11章の。じゃあなんでこれだけの分量を用いてアンティオコス・エピファネスについて割いているのかと言いますと、単純ですね、神の民イスラエル民族にとって忘れがたいことをしたからです。イスラエル民族に信仰を理由にした甚だ激しい迫害を加えたためですね、まあダニエルにしてみれば将来のことですけれども、天地万物をお作りになり、メシアキリストイエスをこの世に送ることによって、その救いの技を完成させた唯一の神様を信じる信仰を侮辱し、バカにし、卑下し、そして多くの神を信じる者たちを殺していきました。ダニエルからすれば、自分たちそのイスラエル民族に起こる大迫害を知らされていることになりますよね。ダニエル自身も90年間こう生きてきた中で、信仰を守って守守するために守守雑多な、発音が出てこないから言葉が出てこない、守守雑多な迫害、
とかまた獅子の穴に投げ込まれるほどのそのひどい迫害を受けたこともありましたけれども、今ダニエルは子孫たちにも自分と同じようなそういうひどい信仰への迫害が起こることが告げられていくんですね。で、まあこの迫害のことについては今日ではなくて来週以降見ていきたいと思ってます。じゃあ今日何について見ていくかといいますと、このイスラエルに迫害を加えたアンティオコス・エピファネスというその王の人とその人となりについて見ていきたいと思っています。先ほどこの世のあらゆる力は結局のところ無に帰するということと、人はどこまで行っても他者を傷つけずには生きることはできない罪人であるとこう言いましたけれども、この2つの事実は私たち人にとっては痛みですよね。蓄え頼った力が本質的な問題を解決するためには何の役にも立たない。最初から人を傷つけながら生きたいなんて思う人は誰もいないにもかかわらず、人を傷つけずには生きることができない、罪と悪が自分のうちにあるという事実は私たち人類にとって根本的な痛みであり傷です。この根本的な痛みと傷は時代を超えて誰もが経験しているものですけれども、アンティオコス・エピファネスという王にとっても例外ではないですね。このアンティオコス・エピファネスといいますと、その傍若無人な残虐な権力者というイメージや書かれ方をしてますけれども、ウィキペディアとか見てもそう書かれてます。じゃあなんで彼が暴力的で横暴で他者を傷つけることを意にも介さないような生き方をしたのかなと、なんで悪いやつなんだという視点からではなくて、じゃあなんでそうなったのかなということをこうよく考えて黙想してみますと、同情できなくないと言いましょうか、そうならざるを得なかった深い傷を持っていた彼も弱い一人の人間だったのではないだろうかと、こう思えてしまうんですね。思えて仕方がないんです。もちろん彼が行ったその残忍な行為を肯定するということではありません。そういうことではなくて、彼の持つ残忍性は誰もが、私たち誰もが潜在的に持ち得るものですし、色や形や表現は違えど誰もが日々の暮らしの中でしてしまっている内在している暴力性ではないだろうかと感じるんですね。つまりアンティオコス・エピファネスの暴力性は私たちとこうかけ離れた別世界の理解できない暴力性ではなくて、正直に私たち自身を見つめたならばその暴力性に共感できるということです。私自身自分のうちに内在する暴力性についてはっきりと認識し、またこう対面せざるを得ないきっかけといいましょうか、時間を持つことがありました。それはフラー神学校での3年間の学びの時間の時だったんですね。私たち家族がアメリカに行った2015年の、まあ、夏に行きましたけれども、その2015年の秋11月に、留学生家族を招待する新学校主催のサンクスギビングデーパーティーというのがあったんですね。アメリカではこう毎年サンクスギビングデー、収穫感謝をこう祝う時ですけれども、その時に実家に帰ったりしてこう家族が一堂に集まって時間を過ごすんですね。ただ留学生は帰る実家がないので新学校でパーティーを開いてくれたんです。でそのパーティーの中でこう何か出し物をした家族の中で、こう良かった家族には賞品をくれるっていうので よっしゃ、じゃあうちの家族も一応やってやろうかということにこうなりました。でそこで考えたのが、日本語の賛美を家族6人で歌うということだったんですね。というのは日本語で賛美できる家族は多分誰もいないだろうなってこう思ったので、そうすることにしました。で曲目は長男のハンイルが唯一ピアノの伴奏ができる神のなさることは、竹先生の曲ですね。神のなさることは、神のなさることはっていうあの曲ですね。でそして家族みんなで、いざ練習しようとした時に、長男がですね、伴奏なんかしたくもないし出たくもないって言うんです。でその時長男はその来たくもないアメリカに無理やり連れてこられて、言葉もわからないし学校も楽しくないって言って、ちょっとこうプチ反抗期と重なってストレスで10キロ以上やっしゃってたんですね。でちょっとこうピリピリしてるような時だったんですけれども、まあ、そういうやつに対して、私はお前何わけのわからんこと言ってるんだって、せっかく家族みんなで楽しく久しぶりに日本語で賛美しようというのになんで反抗するんだって言ってこう叱りながら叩いたんです。ある意味無理やり一緒に練習にこう参加させたんですね。こう少しこう罪悪感のようなものも感じましたけれども、その罪悪感をこう打ち消すかのように、いやこれはしつけだし、家族みんなでみんな辛い中で一緒に楽しい時間を過ごそうとしているんだから、親として当然のことをしたまでだとこう自分に言い聞かせていたようにも思います。で、まあ、そうこうしてサンクスギビングデー その当日を迎えて、こう賛美をするんですけれども、評判が良くて結局商品をもらえることになったんです。でただその歌う前にその曲紹介と自己紹介を兼ねてちょっとこう話す時間があったんですけれども、自分のうちにあった罪悪感からか、笑いのネタにしてもらって自分のやったことを正当化したかったからなのか、軽い気持ちでこういうふうに言ったんですね。反抗期の長男を叩きながらピアノの伴奏をさせ、今日まで一生懸命に家族一同練習してきた日本語で歌う賛美を聞いてくださいってこう言ったんですね。そしたら会場でちょっとこう笑いが起こったんです。でまあ賞ももらったことだし結果オーライだと思っていたんですけれども、パーティーが全部終わって、後に私の指導教官になるキョンスー先生が、年前にいらっしゃったあの女性の先生ですね、キョンスー先生が私を呼ぶんです。私を呼んで真剣な顔でこうおっしゃるんですね。本先生、さっき笑いながらご長男を叩いた話をしましたけれども、あれは暴力ですよ。暴力は暴力だと認識できない暴力の方がはるかに多いんです。あれは暴力だということをはっきりと認識してくださいってこう言われました。でまあ思いもよらない言葉に、こう私自身もこうプライドがあったと思うんですけれども、余裕を装った笑みを浮かべながら、はいはい分かりましたというような反応しかできませんでした。でまあその後キョンスー先生のもとで、和解をテーマにしてこう論文を書くことになるんですけれども、先生がこう言うんですね。和解をテーマにするためには自分の内にある暴力性と正直に対面しない限り決して論文を書くことはできませんとおっしゃられたんです。でその時からですね、こう、まあ、悩みが始まるわけです。自分のうちに無意識のうちに常態化し正当化し、しつけや教育や訓練という名のもとに経験し受け継ぎ染み付き連鎖している暴力性と向き合うことになりました。でそうしていますと、聖書に記録されているほぼ全ての内容が人間の暴力に関する話なんです。 でその人間に人間の暴力に関するその話の中でその暴力を罰し許し回復を与える神の寛大で謙遜な話に聖書が見えるようになったんですね。それまでこう私自身よく笑い朗らかで時にはこう激しく怒ることもあるけれども、暴力とは無縁のどっちかというと柔和な方の人だと思ってましたけれども、キョンスー先生のその指導を受けていく中で嫌おうなしに自分のうちの暴力性をこう正直に認め対面し葛藤しなければならなくなりました。妻との関係、子供たちとの関係、友人や親との関係、そして牧師として社会人として、時には露骨に時にはうまいこと放送して、これまでずっと自分の暴力性を正当化しながら生きてきたということを認めざるを得なくなりました。でキョンスー先生がある時こんなことをおっしゃったんですね。本先生、私たちの暴力性がどこから来ているか分かりますか。それは親から先生から大人たちから受けてきたものなんです。受けてきたいろんな暴力による傷が私たちの中でまた新たに同じような暴力を生み、その暴力がまた次の世代へと引き継がれてしまってるんです。引き継がれてしまうんです。そして厄介なことに、その暴力性を暴力だとはほとんどの人が認識できずに継承し連鎖させてしまうんです。はっきりと認識できない暴力を受けた私たちは、認識もできないうちにそれが痛みとなり傷となって、その痛みと傷を認識もできずに、また認識のできない暴力という形で表してしまうんです。で、何度もおっしゃいました。と思いますね。アンティオコス・エピアネスのそのこの暴力性は私たちの共感できないものではありません。一歩間違えればいつでも発射できる発射準備完了状態の私たちの暴力性と同じですね。正直にへりくだってアンティオコス・エピアネスを見ますと、受けた暴力による傷が生んでしまって、その痛みをどうすることもできずに当たり構わずぶちまけてしまっているかのようにも見えます。アンティオコス・エピアネスがどんなことを経験してぶちまけていったのかというのをこう見ていきたいと思いますけれども、20節から見ていますね。20節、彼に代わって一人の人が怒る。彼は国の栄光のために税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに怒りにも戦いにもよらずに滅ぼされる。今ここに彼に代わって一人の人が怒るという言葉がありますけれども、これは19節までずっと登場してきたシリアの6代目王であるアンティオコス3世のことですね。でアンティオコス3世が反乱軍によって殺害された後に、その長男であるセレウコス4世フィロパトル、セレウコスフィロパトルがシリアの王位に即位したことを表している言葉なんですね。ただこのセレウコスフィロパトルには王にはなったんですけれども、その前王父ですね、父王からずっと課せられてきた重い首輝きのような重しのようなものがありました。それは父アンティオコス3世が、これは18節の内容になりますけれども、父アンティオコス3世がローマと戦った時にローマに敗れるんですけれども、その敗れた代償としてローマ軍に毎年1000タラントの金や銀を支払わなければならなくなってしまうんですね。この1000タロントの金というのを現代の日本円に換算しますと、今金1キロ660万円だそうです。でこれをですね、計算すると1000タロントの金というのは1兆円相当になるんですね。 戦に負けたために毎年1兆円もの大金をローマに支払わなければならなくなってしまいました。セレウコス・フィロパトルは父に代わってせっかく一国の王となったにもかかわらずウハウハな生活を送るどころか1兆円にも及ぶ思いやり予算を毎年計上しローマに支払わなければならなくなっちゃったんですね。でそこでヘリオドルスという財務官を立てました。でその財務官を国中こう雪巡らせながら税を取り立てさせるんですけれども、このヘリオドルスという人が国中を雪巡るわけですから王よりもはるかに国のことを知るようになるんです。それと同時に税を取り立てるわけですからお金も貯まってくるんですね。いつの間にか力をつけてしまって、まあ勘違いしたんでしょう。謀反を企てて君主であるセレウコス・フィロパトルを虐殺してしまうんですね。でこの一連の出来事を言い表しているのが20節のもう一回御言葉出ますか、この言葉ですね、彼は国の栄光のために税を取り立てる者を雪巡らすが数日のうちに怒りにも戦いにもよらずに滅ぼされるという言葉でこう記されているんですね。でこの後登場してくるのがその毒殺されたセレウコス・フィロパトルの弟アンティオコス・エピファネスなんです。シリアはローマ軍に1兆円もの大金を毎年支払っていたと言いましたけれども、その毎年その大金を支払っていただけではなくてもう一つローマにしなければならない強制のような責務がありました。それは6代目王アンティオコス3世、父ですよね、父をの次男であるアンティオコス・エピファネスをローマに人質として差し出さなければならなかったんです。長男のセレウコス・フィロパトルは国を継がなければなりませんのでその次男であるアンティオコス・エピファネスが人質にこう取られていくんですね。アンティオコス・エピファネスは権力者たちのそして大人たちの事情に翻弄されて14年もの間人質としてローマにその身をこう囚われるようになりました。でこの1兆円もの大金をこう献上しながら人質まで取られている当時の様子をこう思い巡らしていたら一つの現代日本における一つのことが思い浮かんできました。それは在日米軍駐留経費負担と称するいわゆる思いやり予算を毎年計上して累計7兆円以上の膨大な額をアメリカに支払いながら米軍基地のある沖縄などが人質として献上されて痛みを抱えている人がたくさんいるという事実がこう思い浮かんで重なったんですね。時代や場所や国が変わっても人間やることみんな同じです、戦をして勝った負けたと権力者や利権者たちがプライドをかけそのプライドの争いに人々が巻き込まれていきますね。昔も今も変わりません。昔の話2500年前の話じゃなくて今の時代にもぴったり当てはまるんです。この言葉が人質となっていたアンティオコス・エピファネスは人質でしたけれどもそれでもシリアの王族出身の王子なので奴隷のような扱いを受けませんでした。でもシリアの王子としての将来を思い描くことなんかできない侮辱と屈辱と無念さを抱いただろうことはこう想像に難くありません。そして何よりも彼を怒りと憎悪に駆り立てたのは父家族または母国に人質として売られた出された裏切られたという思いとその受けた暴力的行為が彼の根底に痛みと傷として根付いてしまったのではないだろうかと、また痛みの吐き口として当然のようにまたその暴力的行為が繰り返されていったのではないだろうかとこう想像するんですね。でこのようなアンティオコス・エピファネスのことを21節以降にこうずっと記していくんですけれども21節からまず見てみますね。21節から彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には 国の権威は与えられないが、不意にやってきて巧みな言葉を使って国を奪い取る。ここに一人の卑劣なものが起こるとこう出てきますけれども、この卑劣なものと書かれているものこそセレウコス・フィロパトル、兄セレウコス・フィロパトルに代わってシリアの8代目王となった悪名高きアンティオコス・エピファネスのことですね。卑劣なものと書かれているんです。じゃあなんで卑劣なものと書かれているのか。人を騙し欺き巧みに悪事を働きながら不法に不正に王になり上がったからなんですね。本来兄のそのセレウコス・フィロパトルが亡くなったならば、その次の8代目王はフィロパトルの息子になるディメトリウスという人が王にならなければならないんですけれども、弟のアンティオコス・エピファネスが王になってしまいました。ローマの人質となっていたと、エピファネスがなっていたと話しましたけれども、エピファネスは悪巧みを図って甥っ子であるディメトリウスをこうローマに呼び寄せるんですね。で、呼び寄せたはいいものの、ディメトリウスを自分の代わりに人質としてローマに残して自分は祖国シリアに帰ってしまうんです。だからここで変わっちゃうんですね。跡取りが人質になっちゃうんです。で、その帰路で願ってもない話、棚からぼた餅、こう思わぬ収穫のような知らせを聞きました。それは国に帰ったら真っ先に相まみえて戦って倒さなければならないだろう、確保しな、そういうことを確保しなければならなかった兄セレウコス・フィロパトルが、さっき言ったように財務長官であった臣下のヘリオドルスに毒殺されたという知らせを聞くんですね。アンティオコス・エピファネスにしてみればとてもラッキーな知らせでした。すぐに飛んで帰りました。で、すぐに飛んで帰ってヘリオドルスを退けて自分が王位につくんですけれども、先ほども言ったように不法ですね。本来ならば甥っ子のディメトリウスが王とならなければならないので、国内のそのほとんどの大臣や大使たちは反対しましたし、周辺国家の王たちもディメトリウスをローマから呼び出して彼を王に即位させなければならないと主張するんですけれども、結局エピファネスは反対勢力を制しました。じゃあどうやって制したかと言いますと、まず周辺国家の権力者たちに会いに行きました。ただ会いに行くだけではありません。あらゆる高価な手土産を持ってそれを渡しながら手なずけ、その見返りに正式なシリアの王としての承認を受けるんですね。で、その勢いを持って今度は国内の反対勢力は武力で制圧しました。ここでついに誰も抵抗できないような状態を作り上げて不正に王となるんです。これが卑劣だと言われるゆえんですね。で、22節見てみますと、こういう言葉が、まず22節見てみますね。22節、彼の前では洪水のような軍勢も契約の君主さえも一掃されて打ち砕かれる。ここに出てきます洪水のような軍勢と契約の君主とは、それぞれシリア国内のその抵抗反対勢力ですね、反対勢力と不法な王位継承に反対したイスラエル、ユダヤの実質的指導者、その当時の実質的指導者であった大祭司オニアスを表しているとこう言われるんですね。で、そういうのをアンティオコス・エピファネスによって全部一掃されて打ち砕かれていきました。で、このあと23節24節も見てみますと、同盟を結んだ者がいますけれども、この同盟を結んだ者とは自分の願いが叶ったらその同盟をぶち壊し欺き裏切ります。そしてさらに力を蓄え侵入し奪いぶんどっていくんですね。何のためらいもなく、はばかることもなく、縦横無尽に暴虐を働いていきました。特に自分が王となった時に不正な王位継承だといったイスラエル、ユダヤに対しては尋常じゃない侮辱と迫害を加えました。アンティオコス・エピファネスが受け抱えていた癒えない痛みと傷がどれほど大きかったのかをある面で表しているかのようにも思えるほどにひどかったですね。ひどいことをしましたね。 ただアンティオコス・エピファネスのような痛みや傷は考えようによっては誰もが一つや二つ経験してますし持っているものかもしれません。持っていますね。でもここまで大々的に暴力を表現することはまあ普通はできません。なんでだと思います？私たちがいい人だからできないんでしょうか？違いますね。普通はこんな富と力を持っていないからです。こんな富と力を持っていたら私たち同じようなことをする可能性大ですね。目に見える形での痛みによる暴力の大きさに違いはあれど、私たちのうちに暴力性があることは否めません。ダニエル書11章はその暴力性についてずっと語ってきますけれども、それと同時に暴力には終わりがあり限りがあるということも教えてくれます。11章24節を見てみますね。11章24節、彼は不意にその州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を自分たちの間で分け合う。彼は計略を巡らして要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。時が来るまでのことである。この時が来るまでのことであるというこの言葉は暴力の時間的物理的な終わりを一義的には意味してますけれども、ただ時間的物理的な終わりを意味しているだけではなくて、霊的な回復を表す言葉であるようにもこう思えて仕方がないんですね。つまり神の愛を受けていることに気づき知り、より頼み神の愛に生きる者にはもうこれ以上暴力によって生み出された痛みや傷に縛られ癒えない傷の吐き口としての暴力に走る必要はなくなるということですね。事実ダニエルも人質として捕まってきました。バビロンに人質として捕まってきましたし、人質としてペルシャに継承されていきました。そして神様の恵みによってその国の権力者になりましたけれども、お前は人質出身だろうと揶揄されても、受けた暴力による痛みの吐き口として暴力に走ることもなく走る必要もありませんでした。十分にそれができるにもかかわらずそうしませんでした。なんでですか？なんででしょう？メシア・キリスト・イエスを与えるほどの神の愛を知って経験したからですよね。ヨセフもそうですね。実の兄弟全員に裏切られて奴隷に売り飛ばされていきました。でこれまた神様の恵みによってやがてエジプトの宰相という実質中東世界ナンバーワンの権力者になって権力を手にしたにもかかわらず、自分に暴力を働いた兄たちに受けた傷の腹いせに暴力を持って仇を返すことができたにもかかわらず、そのようなこともせず、受けた傷の吐き口として手にした権力をなりふり構わず振りかざすこともできましたけれども、そうすることもありませんでしたし、そうする必要もなければ、そうすることに価値も喜びも見出すことはありませんでした。なぜですか？一人子イエスを与えるほどの神の愛を知って経験してより頼んだからですね。自分を裏切って奴隷に売り飛ばした兄たちにエジプトの権力者となったヨセフが発した言葉を見ていきたいと思います。創世記の45章ですね。創世記45章の3節からです。創世記45章の3節から、 読みいたします。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。8節言っていますね。8節ですから、私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前家には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。15節です。彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合った。暴力には限りがありますし終わりがあります。しかしその限りと終わりは罪人である私たちが定めることはできません。そんなことも分かってますよね。歴史が言ってますし、私たち自身がそれを体現してますし、目の前にそういう状況が広がってるじゃないですか。暴力に限りと終わりはありますけれども、その限りと終わりは私たち罪人である人間たちが定めることはできません。神の愛によってのみ限りと終わりがあるんです。神の愛に触れられて、神の愛に気づいて、神の愛に生かされ生きようとするときに、その時にのみ暴力は一切の効力を発揮できなくなります。私たちの受けてきた、そして与えてきた、受けてきただけではなくて与えてきた暴力による痛みと傷は、神の愛に触れられた時に限りを迎えます。だから僕自身、私自身、子供のために祈りますね。どうかイエス様出会ってください。あなたの愛に触れさせてください。祈りますね。やられた、取られた、見下げられた、差別されたという言えないように思われる痛みが、イエス・キリストの身代わりの愛に触れられますと意味があるものに様変わりして、恵みに変わって、人の痛みが自分の痛みのように感じられるようになります。エピファネスは違いましたね。神の愛に、キリストの愛に触れられると、神の恵みに変わって人の痛みが自分の痛みのように感じられるようになるんですね。アンティオコス・エピファネスと何ら変わることのない私たちに、神はキリストとの出会いを与えてくださいました。なおもエピファネスのように暴力に打ちひしがれた痛みと傷をどうすることもできずに身もだえし、暴力だと気づかずに暴力を知らず知らずのうちに吐け口にして自分と人を傷つけている、神の愛を、キリストの愛を必要としているのが私たち人間ですね。だから伝えませんか。まず私たち自身にその神の愛を伝えて、私たちの周りにも伝えたいと思うんです。伝えませんか。その痛みに終わりがあるという事実を伝えませんか。キリストイエスの愛を伝えませんか。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに良いものしかくださいませんでした。しかし私たち誘惑に駆られ、私たちのうちにある罪と悪ゆえに良いものを 良いようにだけ表現できず、悪いものとして表現してしまう弱いものであります。どうぞ人を責める前に、比較して自分の優越さに浸る前に、いや浸ったとしても必ずあなたの御手の中にあって、あなたの愛の前にへり下らせてください。そして自分のうちに、人のうちに暴力性を見出す前に、自分のうちにある暴力性を見出し、あなたの前に告白し、キリストイエスの愛に触れられて様変わりし、神の恵みとなって、人の痛みを自分の痛みと感じられるようにお導きください。なおも私たちのうちにいてくださる聖霊なる神様、決して諦めず離れることなく共にいてくださるあなたが、私たちの内側から変えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌638番になります。ご無理のない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、それでは2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。 祷いたします。あなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに、その家族とともに、この日本の上に、そして全世界の上に、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。